ラジオをお聞きの皆さん、おはようございます。FM 那覇より毎週日曜日9時30分からお届けしております坂本のりひこのラジオ経営塾が今日も始まりました。
この番組は20年間で1万人の起業家経営者を指導してきた坂本のりひこ先生があなたの経営に役立つヒントや最新の情報をお届けする番組です。
坂本のりひこのラジオ経営塾、今日も最後までお楽しみください。今日も始まりました坂本のりひこのラジオ経営塾、パーソナリティは中田民子と根葉朋美がご一緒させていただきます。では坂本先生、根葉さん、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日はですね、また素敵なゲストをお迎えしております。クオリティマネジメントグループ QM イースト代表取締役でいらっしゃる藤原至さんです。藤原先生はですね、経営コンサルタントとしてなんと24年間全国の会社さん延べ2000社の育成をされていらっしゃいます。営業育成と組織育成のプロでいらっしゃいます。今日はですね、商品価格に頼らない売れる仕組みの必勝の方程式、そのあたりをですねじっくりお聞きしたいと思っております。では藤原先生、坂本先生、根葉さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしく
お願いします。今日はですね、藤原至先生をお招きしてですね、経営について大事なポイントっていうのをねお話していきたいといただきたいなと思うんですけども、まずね、今日最初にお話しいただきたいのは、まあ商品価格に頼らない売れる、仕組みの作り方というところでお話しいただきたいなと思ってます。で、まあこれから経営者の方ですね、やっぱりいつも常に抱えている課題が、やっぱり売上をどう伸ばしていくのかというところですね。で、特にまあ新しい商品であるとか、まあ既存の商品とかでもね、売上が伸びないというふうになってきた場合に、どうやって売上を伸ばしていけばいいのかっていうのはね、すごくこれ、もう多くの経営者がやっぱ悩んでるところだと思いますので、まあそれだけね、もう24年間にわたって2000社以上のね、会社を送られてこられた、まあ藤原至先生にですね、今日はどうやったら、まあその商品価格に頼らないね、売れる仕組みっていうのを作れるのかというところですね。これを、お話しいただきたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。このまず商品価格に頼らないっていう解釈なんですけれども、これ実はですね、商品っていうのはどんな会社でもやっぱり自分のところの商品にすごく自信を持ってるわけです。これがいいよってことですね。で、みんなその、商品を持って営業に行くわけなんですけれども、でもそれは果たしてキーマンの方から見たときに、買い手の方から見たときに、どのように映っているか、結局それはどこの商品も同じようにしか映っていない。これが多分真実だと思うんですね。その自信を持って売り込めば売り込むほど、じゃあ他との差別化ってのはどうなるのか、これがわからない。ですから自分のところの商品のことだけにターゲットを絞って、そしてうちの商品はこれだけいいんですよってことを言っていると、これはもうやはりじゃあどこに決め手があるのかわからない。だったらそれは一回横に置いておいて、それ以外のところで勝負しましょうというのが、まあ我々が言っているその商品価格に頼らない。じゃあその何で勝負をするかって時に、根本は人間力そのものなんですね。あなたから買いたい、この人と付き合いたいっていう感情を持ってもらう。そのためにその心を開いてもらって、そして情報が何でも受け入れられるような、そういう状態を作ってから商品の説明をするのが実は正しい順番ではないか。これを、まあ我々はずっと伝え続けているわけなんですね。ですから、まあ言ってみれば人間の本質的な世界、心を開いてもらうっていうことは結局一番大事なその信頼とか絆を作るっていうことですから、そういった人から人は物を買いたい。で、そのことをとことん突き詰めていく。これが、まあ、根本的な定義ということになります。
ありがとうございます。そうですよね。そのね、心を開いてもらうって、なんかすごく本質的というか、ね、なかなかやっぱり営業していきながら難しいところでもあるなというふうに思うんですけれども、
はい、
具体的にその、心を開いて最初もらうっていうのをね、あなたから買いたいと思ってもらうっていうのは、それはどのようになんか作っていくというか、藤原さんの場合どのように、はい、そういった指導とかされてらっしゃるんでしょうか。
そうですね。結局ですね、今自分のやっている営業そのものがどれだけ他の会社と比べて差別化ができているか、あるいは独自化ができているかということにまず着目してもらいます。お互いにその検証し合いながら、それがじゃあ自分がお客さんだった場合に。じゃああなたのやってる営業はどんな風に受けるっていうことをお互いにヒアリングし合う。そうするときに、いや、これやっぱり他とあんまり変わらないよねってなったときに、じゃあそれを一段深めて一味違うというレベルに行くためには何をしたらいいか。そこを掘り下げていくわけですね。例えばそれは、 名刺の出し方っていうのもそうかもしれません。名刺の中にある情報もそうかもしれません。それから初回面談でどんなトークをするのか。あるいは会った後で、例えばお礼状を出すとすると。お礼のメールでも結構いいですね。で、そういった時に他の会社がやらないような、他の人がやらないような、その独自の何かメッセージを伝えられるかどうか。ここが一つ鍵になります。その時に何でもかんでも言えばいいっていうんではなくて、やはり相手の心に刺さるような、なんかこう心がときめくようなですね。そういうメッセージを伝えることができたならば、これは一つ相手の心に刺さるっていうことになるのではないかと。こんなことをずっと続けていっていうことが、一つの仕組み作りになっていくわけですね。
ありがとうございます。その辺ね、なんかすごく大事なポイントだなと思うんですけど、中田さんいかがですか？その辺はね、中田さんも営業ね、ところはかなりお強いと思うんですけど。は
い。いや、今本当に深く染みながら聞いてましたね。商品って確かにお客様から見たら結構差がわからない。でもやっぱり営業マンの第一印象でいろんなことが決まったりっていう部分もね、最終的に人と人とのお付き合いかなと思うので、でも今先生のお話を聞いたら、これが一番の特効薬ドーンってわけではなくって、このさりげなく小さなことの積み重ねで、まあ、差別化されていかれるっていうところなのかなと思うんですが、例えば、なかなか、ほら、組織の中での営業教育がうまくいってないときに、チーム同士の話し合いの導き方であるとか、はい、何か最初の取っかかりでどこから、始めていけばいいか、お客様の心を開くために、その辺ちょっとね、またお伺いしたいなと思いました。
それは、自分の中にもやっぱりいろんな壁がありますから、それを取っ払っていくために、いろんな情報をアウトプットしていくためには、やっぱりその、いいもの、感動するもの、それから、相手が喜ぶっていうところにフォーカスをして、そういう言葉をですね、いっぱい出していかなきゃいけないわけですね。これは僕がその、美点業師っていう言い方をしますけれども、いいものを見る、それをいいと感じる、そして、このことを言えば相手が嬉しいと感じる、自分も嬉しいと感じるっていったものをどんどんアウトプットする。この心のインフラ整備っていうのは、これが大事だと思ってます。
心のインフラ整備。
はい。ですから、例えば、朝、そうですね、起きてから夜寝るまでの間に、どれだけ自分が嬉しいと感じること、あるいは感動したこと、あるいは喜んだことがあったかっていうことをフィードバックしていくとしたときに、究極は、やっぱりその、お日様が昇っただけで嬉しいとかね。今日も目が覚めたっていうだけで感謝できるとか、ここがもう究極になっていくわけです。このことができたとしたならば、一日中嬉しいことばっかりになるわけですね。で、その嬉しいという感覚でもって、感謝の言葉を持って、あるいは人に伝えることができたならば、っていうところが、まずは出発点になるんじゃないかなと思います。そうすると、会社に行った時にですね、例えば、おはようございますの言い方一つも変わってくるんじゃないか。それを、例えば、今、机の方を見て、そして、おはようございますっていう適当な挨拶をしていたものが、相手の目を見て、そしてしっかりと、おはようございますと言い切れたとしたら、それだけでも若干差が出てきますよね。そこから始まっていきますね。
なるほど。でもそれ組織内だと、まあ経営者さんもスタッフさんに教わった方がきっといいだろうし、スタッフさん同士も教わった方がいいだろうし、はい、それがまた社外のお客様に伝わっていくってところなんですかね、先生。
そうですね。はい。
先生、深いですね。
そうですね。もしよかったら、なんかぜひ、石原さんの指導を受けられた、会社の、もし事例とか、なんかこんな風に変わったとか、成果としてもこういう風に変わったみたいなのが、もしあったら教えていただけると嬉しいなと思ったんですけれども、はい。
ですね、ちょっと一足飛びになっちゃいますけども、そういった、指導の、研修を受けていただいた、一つの結果としては、ある、食品の会社ですけども、そこは、お客様の方から届くお礼状の数が、年間で1256通。こんなものを実現した会社がありますね。ということは、1ヶ月に100通以上のお礼状が、お金をいただくお客様の方から届くという状態を作ったという会社さんがあります。これは、商品だけでも、やっぱりすごく素晴らしいものなんですけれども、そこの社長さんはやっぱりそれだけでは足りない。何かが足りないって言った時に、やっぱりこういう感動、喜びの世界に結びつくことができて、そして大事なのはお客様との本当の意味での絆作りだということになって、そしてこの研修で学んだその考え方と、それからやり方の分ですね、be と do って言ったり、テクニックって言ったり分もするものもありますけれども、それをすることによって、お客様の方からいろんなそのお礼状をいただくようになったという結果があります。で、言ってみればそれは売り上げも大事なんですけども、それ以上にこのお金をいただくお客様がわざわざお礼状を書くというこの手間をかけるっていうね、これはもう本当に安価ができているっていうことの結果だと思うんですよね。だからこんなことを我々は企業の代償ありますけれども、一生懸命やってこの こういう関係を作りましょうってことを、まあ、ご指導させていただいてるわけですね。
なかなかそんなにね、お客様からこれ以上いただける会社さんって、そんなに数は多くないのかなって思いますよね。それは何を変えたらそういうふうに、そんなにたくさんのお客さんからの反応が増えた感じなんですか？
これは、一言で言うと、あり方だけではなく、やっぱりやり方も変えるっていう、ね。
はい、
うん。はい。ですから、目に見える技術とか、その、まあ、テクニックというと、ちょっと失礼な言い方になるかもしれませんけれども、いかに相手に伝えやすくするかっていう意味で言うと、やっぱり目に見えるものがあった方がいいわけです。心を込めて、感謝って言ってても、それは大事なんですけども、それだけだとなかなか伝わりにくいと。そうしたときに、やっぱりそのお客様をウェルカムするものであったり、あるいは手紙であったり何かであったり、そのプレゼントするものであったり、実際の接客であったりって言ったときに、目に見える形のものがあった方がやっぱり伝わりやすいってことになります。で、これがやっぱりそのお礼状を書くという動機につながってるってことです。そんなことを研修の中でも、しっかりと、このレクチャーの方をさせていただいてるってことですね。
素晴らしいですね。なんかそういうね、ネハさんどうですか？今のを聞いてみて。
そうですね。私自身が、自分がお客さんの立場でもあり、私過去に接客業をしてたことがあるんですけど、やっぱりそのお客様からのお褒めのお礼状みたいなメールをいただくっていうのあったんですけど、やっぱりなかなかそこに至るまでがない。口頭で直接お礼を言われることはあっても、後日わざわざそのメールを出してくださるっていうのをもらえるって、やっぱなかなかなかったんですよ。すごいことだなっていうのはすごくよく分かって、それがなんか全体の意識とかやり方を変えて、なんか水準が上がってるっていうのがすごいなと思って、なんか実現するのすごく大変だったなっていう、私の中では記憶があるんですけど、うん、なんかそれをみんなで意識を統一してやっていくっていう、それをやっぱなんか研修とかでみんなの意識が上がってったっていう感じなんですか？
そうですね。これやはり一遍に大勢の方が研修を受けるってことはできないんですけども、ただ選ばれた人たちがまず集まって、その時は20人でやったと思うんですけども、うん、そういう各部署のその核になる方々が集まって研修を受けて、そしてその方々がまた部署に戻った時に、部下の方に対して伝えていくということを通して全社に対してやっていく。これが我々の言うところのその感動カンパニー化っていう言い方になるんですね。大事なことは、やっぱり自分らもいろいろ知恵を絞って、アウトプットしてお客様に喜んでいただくってことをすることによって、一番喜ぶのはやっぱり自分の心だっていうことです。これが最高の教育だっていう考え方なんですよ。与えるものが与えられるっていう方はよくありますけれども、こういうことをすれば喜んでいただけるんだっていう、その実感とか自信っていうのが、これが、じゃあ次にどうやって喜んでいただこうかっていうところの気持ちに行くってことですね。これを我々は喜びのサイクルとか、喜びの PDCA っていう言い方をしています。
いろんなね、本当に気づきがあるなと思うんですけれども、なんかその、まあ、仕組み化っていうか、そのね、なんかやっぱり会社によっては多分、状況が結構大変なところもあると思うんですけれども、なかなか売り上げがね、あと、人のモチベーションが落ちてたりとかもあると思うんですけれども、はい、そういった会社さんに対してはどういうふうに藤原さんはアプローチされていく感じなんですか？
一つはまずやっぱり社長が、経営者自身が、とにかく背中で示さないといけないですよってことで、これがもう大前提ですね。
うん。
だから、会社さんによっては研修費お金だけ払いますから、うちの営業を鍛えてやってくれみたいなところもあるんですけども、まあ、それだとどうしても、それでもやらないようになった方がいいんですが、その人のスキルだけに終わってしまうと。そして会社の文化にしようと思ったら、やっぱり社長が率先垂範じゃないですけども、まずは手本を示して、自分が自らその宿題をやる、実践をやるってことをこうしていって、あ、社長もやってんだから僕らもやらなきゃっていうところに行くっていうのは、これがもう一番大事な鍵ですね、やっぱり。人任せにしない。これが、経営者の一番大事なことかなと思っています。まずはそこからですね。
いやね、経営者の方はね、やっぱりなかなかそういうね、コンサルの人にお願いしたら、もうね、あとはお願いしますみたいなね、経営者の方もいらっしゃると思うんですけど、やっぱそれだけではなかなか難しいっていう
形ですね。そうです
ね。はい。
会社の規模にもよりますけれども、特に中小企業とか、52以下の会社の場合ですと、そこはやっぱりすごい大きなポイントになってくると思いますね。
具体的にじゃあ、じゃあ社長さんの気持ちが変わってから、その指導に入られると思うんですけど、その指導に入られるポイントとしてはどういったところを指導していく感じになるんでしょうか。
これ例えば一社研修って言って、一つの会社に出向いてってやるときは、経営者もその研修、勉強会の中に入ってて、一緒にみんなでやっていくわけですね。それで、この順番にやっていくというよりは、もういっぺんにこの大切な考え方と同時に、実践の宿題って言いますか、課題が出たりしますので、それをみんなでやりながら、手応えを感じながら、少しずつみんなでステップアップしていくっていうやり方になります。例えば、初めて会った方に対してのお礼状を書きましょうと。まあ、今でしたらメールでもいいんですけれども、うん、そういったものの中に、どれだけその相手の心に響くようなコンテンツを入れていくか、こんなものもこの研修の中ではやっていきます。
それはお客様に対するお礼状を、まあみんなで書きましょうみたいな。
そうです、そうです。で、研修の中ではみんなでシミュレーションじゃないですけど、お互いにパートナーを組んで、そしてその、相手に対して出してみて、あ、やっぱりこういうのもらったら嬉しいよねっていう実感を持って、そして実践の課題として今度はお客さんに出していくみたいな感じですかね。うん、そんなことを繰り返していくという感じ。
はい。なんかでもそうやってお客さんにお礼状書くってね、なんかよく、ね、言われますけど、なかなかやってる、実践してる方って少ないですよね、
多分。そうですね。特に今ね、お手紙というよりはメールの文化になっちゃってますから、うん、メールで簡単に済まそうっていう会社の方が圧倒的に多いので、だからこそ逆にやっぱりお礼状っていうのは必要なんじゃないかなと思ってますね。随分昔から、まあ江戸時代からあるんですかね、やっぱり手紙とかそういう郵便の文化っていうのは。それはやっぱり廃れず今まで来てるっていうことは、これから先もやっぱり生き残るということだと僕は思ってまして、やっぱり人間っていうのは最終的にはそのアナログの文化で生きていると私は信じてますので、よその会社がやらない今こそチャンスだっていうことになるんじゃないかなとは思いますね。
どうですか、中田さんもね、その辺。
そうですね。で、多分そのあり方、やり方の部分でいくと、やり方でそのお礼状を書くとかいうのは、いろんな営業マンさんもしてたり、経営者さんもしてたりすると思うんですけど、なかなかそのアクションに行くまでは大変だったり、一歩目が。またそれがでも逆に言ったら習慣化したらそれこそ小さなことの積み重ねで、まあ、差別化、はい、ね。もう本当に喜びの PDCA になってくるんだろうなと思いましたけど、まあそのさりげないところからやっぱり習慣化していくっていうのが一番大切なところっていうことですかね。
そうですね。それと、まあこれちょっと言葉で説明が何ともしょうがないんですが、
はい、
このお礼状の中に載せるコンテンツというのは、
はいはい、
劇薬と言いますか、インパクトの強いものです。ですから、ここは、さりげなくではなく、ズドンと入るようなものになってます。ですから、その一発だけで、すごくなんかこう、お客様の方から反応が来たり、逆にお礼状が返ってきたり、うん、私自身もやっぱり時々それはやるんですけれども、本を読んで、例えばその感動した著者に対して、そういうお礼状を書く時があります。
うん、
あと、この方が、自分の新刊を、プレゼントでつけてくれたりとか、それから某地方銀行のですね、頭取にそういった手紙を出して、直接アポイントが取れたこともあります。
ちなみにその劇薬は、
はい、
教えられる範囲でいいんですけど、どんなことを書くのかなっていうのはすごい気になるなと思って。
そうですね。なんかこう表面的なところになっちゃうとなんかかえって誤解を招きそうなところもあるんですが、
はいはい、
やっぱりその人の素晴らしさとか、それを徹底的に書くっていうことですかね。あと、それから、やっぱり、その人の本質っていうのは、やっぱり名前もあるわけですよ。お名前ですね。だから、お名前についての掘り下げっていう、そんなところもあります。ちょっとこれはね、実際に本当研修に来て体験していただかないと、ちょっとわからないと思
います。はいはいはいはい。でも、その人の名前とかを、まあ、しっかり、はい、とか、その人の人柄とかをちゃんと見て、それを、一人一人にちゃんと、心を込めて書くみたいな感じなんですかね。はいはい、
じゃあ名前って何なのっていう話になってくるんですけど、これもまた深い話になってくるんですが、やっぱりそこには生まれてから死ぬまで持っている唯一のものなわけですよ、やっぱり。ですから、その名前を褒められると嬉しい、名前をけなされると腹が立つ、この人間の本質的な部分ですね。そこにやっぱりかなり、なんですかね、ノックするような部分がありますね。親の願いであり、愛であり、いろんな思いが詰まっているこのお名前というのはどういうものなんだろう。そういう、この掘り下げから研修は入っていきます。
よね。すごく本当に名は体を表すじゃないですけれども、うんはい、やっぱりね、その人のなんか、んとかね、そのご両親のね、思いみたいなんていうのがすごく乗ってる部分ですから、そこすごく大事なところですよね。
はい、そうですね。
うんうん、
でこれはご苦労された経営者の方であればあるほど、弱いを重ねた方であればあるほど、このことがご理解いただきます。
でもね、先生、心のインフラ整備ってね、最初のほどおっしゃったけれども、やはり朝から夜まで感謝を見つけたり、その感性がなければ、そのクライアント様の良さに気づけない。だから、そのキャッチ力を上げるっていうか、お客様の良さに気づける社員であって、会社でありたいなっていうのが、でもそうするとやっぱり循環がよく回ってくるっていう感じなんですよね。今お話をお聞きすると。
そうですね。ですからこれやってると、やっぱり会社の中が明るくなります。風通しが良くなります。で、お互いにお互いを認める、褒める、認める、承認するって言いますかね。そういう文化が根付いてくる。これが風土になること自体が大事だっていうことを言ってるんですね。
ああ、なるほど。はい、でもそれは対お客様だけではなくて、この会社内のチームビルディング、全体を動かしていきますよね。はい、
そうです、そうです。
素晴らしいですね。坂本先生、いかがでしょう？そんな経営者としてそういうチームができたんであれば。
そうですね。素晴らしいと思いますし。本当にね、なんかやっぱり藤原さんのお話聞いてて、やっぱりそのね、なんか営業っていうと単になんかテクニックとかやり方っていうところがやっぱりね、すごく大事な、もちろんね、テクニックの部分もあるんですけれども、なんかその根底にあるのが、その心に響く、ね、何が本当に人にとって大事なのかっていうところをね、やっぱりお伝えされてるんだなっていうのをすごく実感するというか、まあ、なので、すごくね、まあ、これだけ多くの会社の指導をなさってるんだなっていうのをなんか改めて感じましたね。
そうですね。やっぱ社長の率先崇拝というね、今日また大きなね、課題が出てきましたが、本当にね、素晴らしい組織でお客様にも喜んでいただいて、業績も上がるっていう仕組み、藤原先生から、また沖縄でもね、広げていかれると、すごく楽しみだなと、本当に思います。はい。いかがですか、根山さん。
そうですね。なんかもう、ここ、今の話聞いただけで、私もなんか、自分のこの、なんだろうな、朝起きてからやることいっぱいあったなっていう、ちょっと改めて、なんかいろんなことに感謝できるようにもっとなれたらいいなと思ったし、やっぱりなんかお客様だけじゃなくて、一緒に働く相手の、なんだろうな、社員同士のこともやっぱ大事にしていかないと、それはちゃんとお客様にも伝わらないんだなっていうふうに改めて思ったので、うん、自分自身に落とし込んで実践していきたいなと思いました。
はい、素晴らしいです。その喜びの連鎖でね、また次週もですね、藤原先生の方にはたっぷりまた、引き続きお聞きしたいと思いますが、もう本当あっという間の時間で、藤原先生本当にありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、坂本先生、根原さんありがとうございます。この番組では、企業や経営についてのご質問を募集しております。
こんなことで悩んでいます。こんな場合はどうしたらいいの？などなどご質問がありましたら、ぜひ番組宛に送ってくださいね。
ご質問の宛先は、立志財団のホームページより、お問い合わせの欄からご質問ください。その時には、ラジオ経営塾についてとお書きください。
また、ツイッターでも質問を受け付けております。ハッシュタグ、ラジオ経営塾をつけて投稿してくださいね。この番組は、沖縄の起業家や経営者のビジネスの成功に役立つ内容をご紹介しております。
また来週日曜日9時30分より、ラジオ経営塾でお会いしましょう。皆様楽しい週末をお過ごしください。この番組では、企業や経営についてのご質問を募集しております。
こんなことで悩んでいます。こんな場合はどうしたらいいの？などなど、ご質問がありましたら、ぜひ番組宛に送ってくださいね。
はい。質問の宛先は、立志財団のホームページより、お問い合わせの欄からご質問ください。その時には、ラジオ経営塾についてとお書きください。
また、ツイッターでも質問を受け付けております。ハッシュタグ、ラジオ経営塾をつけて投稿してくださいね。この番組は、沖縄の起業家や経営者のビジネスの成功に役立つ内容をご紹介しております。
また来週日曜日9時30分よりラジオ経営塾でお会いしましょう。皆様楽しい日曜日をお過ごしください。